やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーオンサイクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第129回大五郎のボクシングノーライフです。ボクシング芸人の安岡大五です。よろしくお願いします。本日はね、5月25日でオンエアは6月7日からになります。今回のゲストです。今回のゲストはもうぜひ呼びたかったね日本 WBO アジアパシフィックフェザー級チャンピオンの阿部玲也選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。阿部さんです。
はい、5月、ね、15日に墨田区総合体育館で丸田日向選手に判定勝ち、3度目の挑戦で2冠王者に輝きましたというわけでね、
はい、
これは2回目のね出演、今日129回なんですけども、はい、85回以来なんですよ。
それどんぐらい経つんですかね。だいぶ前ですよね。
だいぶ前、ね、源選手に挑戦するちょっと前ぐらいです。
あー、そんぐらいか。
全然なんか覚えてないっていう。
あんま覚えてないですね、もう。
この空間も覚えてない。
なんとなく。
あの時はもうね、もう、ブイブイ言ってましたね。
言ってました。だいぶ大人になりましたからね。
いや、その辺もちょっと今日喋りたいんですけど。そうそう、もう、ブイブイ言ってました。
本当ですか。
いやいやいや。まあ、でも決戦からちょうど今日で10日経ったんですけども。はいはい、心境としていかがですか。
いや、なんか意外と、なんかチャンピオンになって、どうなんですか、うん、なんか、まあ一つね、形でこう、証明できたのはいいんですけど、強さっていうのは。
うんうんうん、
ただまあ、いざね、日本とアジアっていうのを取ってみると、まあまだ先があるじゃないですか、世界という。
まあまあまあまあ、まあ。
っていうのを考えると、まあなんか全然、普段の試合とあんま意外と変わんないんですよ、勝った後と。
いや、なんか、会長とかもっと泣くのかなと思ったんですけど。
ああ、そうですよね。ああ、割となんか淡々としましたね。結構試合後も。
いやー、でもなんか試合後はちょっと涙流したって。僕ね、見てないんですよ。丸田選手の控室行ってて。
ああ、
うん、
そっかそっか。
そうそうそうそう
そう。そうですね。まあまあ、やっぱ今までの過去もあったんで。
うん、
まあ、で、試合中ね、カットしたりとかの。
はいはいはい。
いろいろとこうあったのも重なって、ちょっと、うん、こう感極まる部分もありましたけど、
うん
うん、まあ良かったっすね。なんかいいドラマが生まれましたね。
うん、まあでもこれは試合前にもね聞いたんですけど、3度目の正直でこれプレッシャーが相当すごかったんじゃないかなと。
まあそのプレッシャーもありましたけど、なんかもう気持ち的にもう今回は気持ちでは絶対負けたくねえなと思って、
うんうん、
もう振り予想だったんで、
うん、
まあその辺も跳ね返して、
うん、
ちょっと気迫だけは出していこうと思って、
うん、
だからそのまま、まあいい方向に行ったんじゃないですか、そのプレッシャーも、
うん、まあでもこういう話したじゃないですか、こういつチャンピオンになってもおかしくない存在だったのに、挑む相手だったり王座決定戦がまあ強いと、
まあ、
なんでこのなんで丸田チャンピオンなんだと、
ね、
って思いながらこうね、すごい戦いだなと思ってたんだけど、これでもどうなんですか、変な話、ここをもし取れなかったら、身体的なことをそれもちょっと感じたんですけども、
まあでも内心ではそんぐらいの気持ちでやろうっていうのは別に公表はしてないですよ、そういう風に、うん、もう別に負けたらやめますとかって言ってる、う
ん、もちろん
公言はしてなかったですけど、そんぐらいの気持ちはもう自分の中では持ってましたね。
その覚悟をひしひしと感じて
こう、ね、ああ本当ですか。
なんか、うん、年齢はまだ若いですけど、はい、3回取れなかったら縁がないのかというぐらいのそのプレッシャーだったり、あと周りも多分すごいと思うんですよ、今回こそ、
はい、
だからこそのこの周りの反響ってすごいんじゃないですか。
まあ、周りの反響はすごいですね。でかいです、本当に。
全然違いますよね。
やっぱ、ここ自分をずっと応援してきてる人が、うん、やっぱ周りで今も応援してくれてて、
うん、
やっぱ2回チャンスを逃してるっていうのも見てるわけじゃないですか。
はいはいはい。
っていう、その、こう、過去の、やっぱそのストーリーも全部見てきた上での今回だったんで、うんうん、やっぱ、 周りの人もすげえ感動したってやっぱ熱くなったっていうのは言ってくれて、まあそれはやっぱボクサーとして嬉しいじゃないですか。やっぱ誰かにそういう何か与えるっていうのは、
うんうんうん、
それぐらいですかね。今回タイトル取ってなんか変わったというか、すげえなんかいつもとちょっと違うのは、
まあこれでちょっと試合のことを振り返るんですけども、まあ距離の遠いね丸田選手、これまず対峙してみてどうでした？
それが意外と立ち上がりが良かったんで、うん、まあ距離はもちろん遠いと思ったんだけど、
うん、
意外とそのボディ、
はいはい、
ストレートボディが当たって、
はいはいはい、
意外となんか距離は、
うん、
これやれるなっていうのが、あのもう手応え的にあって1ラウンド2ラウンドぐらいで、
もっと遠いと思った、
もっと遠いと思った、もっと遠いと思ったけど意外といけたし、まあ今自分が割と前に行く、うん、行ったりとか自分から打ち込むっていうのが割とこう苦になってなかったんで、練習してきて、
うん、
なんか立ち上がり良かったっすね。
そのほら同じ距離遠いで右行ったら佐川選手も、
はいはい、
佐川選手と比べてどうでした？
でそれが佐川選手とやった時の方が距離を感じたのかなって、ちょっとあんま記憶は曖昧ですけどね。
はいはいはいはい、
うん、
それ何、1、2は取れてる感じはしますか、ポイント
で？ああ、ポイントは取れてる感じ
かなっていう。
ああ、もうだってそんな丸田チャンプの、パンチでもそんなもらってなかったし、
うんうん、
まあ少ないけどこっちの方が綺麗に入ったのあったかなって、
はいはいはい、
まあ1、2はポイント取ったなと思って、
うんうん、
もう試合前の、予想としてはもう序盤はもうポイント取られてもいいからしっかり様子見て、相手のその狙ってるパンチとか、
うん、
まあ、距離感とかをつかめって言われてたんで、
はいはいはい、
序盤は捨てようと思ってたらポイント取れて意外とこう距離もつかめたんで、
うん、
あ、これはいけるなと、
うん、
手応えはいい、立ち上がれてた、よかったんですよ。
まあそこでこう勝負の肝の一個となった、はい、4ラウンドかな、
そうカットね、
カットですよ、うん、あん時は どう思いました？
いやこれもうヒッティングだってもう、
うん、
レフリーが言って、はい、ああこれヒッティングで、で結構もう会長とかも、ああ行ったなみたいな、
行ったな、
セコンド戻った時に、あ切れたなみたいな感じだったんであこれ切れましたかって言って、
はい、
でもいや大丈夫だっつって、
いやそれもそれ
焦りますよ、
焦りますよね、だってあと8あるんですよ、
う
ん
う
ん、
そう焦りましたね、血の出方もちょっとこう目に入ってきて、はい、あ結構出てんなと思って、
はいはい
はい、もうやっぱ5からちょっともうだからポイントリードしてるとかしてないともう関係なく、
うん、
もう行かなきゃなと思って、
はいはいはい、
もうチャンスあったらそこはやっぱ畳みかけようと思って、
うん、
からの5で
5取って、これがでかいですよね。
そっからちょっと流れ戻したのかなっていうか、うん、多分4相手ちょっとパンチで切って、
うん、
ちょっと丸田選手ペースに
はいはい、はい、
ちょっとなりかけて、
うんうんうん、
5ラウンドをそこで引かなかったのはでかかったっす
多分。 あれで要はポイントでちょっとリードして、うん、でまあ1ポイント差で、
はい、
まあでもいつ流れてストップになるか分かんないと、あそこのその会長のカットの技術もすご
い、いや本当、うん、そこはセコンドのこううまくセコンドワークがすごく良かったですね、
うんうんうん、会長が止めながら、まあ、絶対止めるからと、
もうそうですね、まあ、もう一人セコンドのもう一人はこう止血して、
うんうんうん、
もうそこのこうセコンドワーク分かんない、どういう風に話し合ってやってんのか、
はいはいはい、
止血してなんかやってで塗ってとか、
はいはいはいはい、
でまあ徐々に徐々に血の量が減ってきて、
うん、
止まってきてるぞっつって、
はいはいはい、
でも俺だったらもういけるっつって気にすんなっつって、
うんうん、途中から全然大丈夫でしたもんね、
はい、そうっすね、でむしろパンチもそんなにもらってなかったんで、
うんうんうん、
まあこれいけるなと思って、
うん、
まあでもどっかで倒せるチャンスがあったら倒したいなと思ったんですけど、
うん、
なかなかそうはいかなかった。
そう、そこでね、そうちょうど質問が来てて、
はい、
そうそうそうあったそう、丸太戦で途中何度か KO できるのではと思ったシーンがありましたが、作戦でいかなかったのか、それともいけなかったのですかと。
あー、まあちょっと行きたい部分と、
うん、
まあ相手の右と、
うん、
相手の入りが狙ってる左フック、
うん、
もう あったのと、まああとこのカットの部分とい
ろんな、ちょっと待って、ここ前半戦終了で、すいません、続きお願いします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、後半戦になります。はい、すいません、なんかあの途中になっちゃったんですけど、はいはい、はいはいはい、
あでもそうそう、意見、いや作戦ではなかったですね。
作戦ではない、うん、
やっぱどっかでそのカットの部分と、うん、あとは相手の右がまだ生きてるっていうのがあって、
はいはいはい、
もう相手どっちかって言ったらもう、右に頼る、
うん、はいはい、
風な感じだったんで、もうどっかでの右ぶつけてやろうっていう匂いがもうプンプンしてたんで、うん、
はいはいはい、
そことの自分の葛藤があって、うん、もっと強引にいってればなってまあ思う部分もあります。今あとは結構もういいの入った後、
はいはい、
ダウン取った後とか、
うんうん、
ここもっと行ってればなっていうのはあったっすけど、
はいはい、
行けなかったっすね。なんかまあ、でもだいぶこう攻めてこうロープギア詰めて、
はいはい、
行った部分もまああったはあったんですけど、
コーナーに詰めてありましたよね、
はいはい、うん、あれはまあ最初もうここはもう行ったろうと思って、
前はちょっと行けないみたいな時もありましたよね、
はい、そうそう、その辺は結構今回はもう行けましたね。
行こうと思ってじゃなくて、
あ、まあ、でも行こうと思ってました。もうそれはもう僕、試合前の取材でも、
うんうんうん、
そういうチャンスがあったらもう俺は行きますよ今回だと、うん、ネジ 1,2 本外してでも行きますよって言って、まあ行けて、まあだからその行けた部分と、まあ試合見返すと、ああもっとここも行っとけばだなっていう部分も確かにあったなっていう、
うんうんうん、前はやっぱそうですよね、その行けそうで行けない、はい、ところがちょっとこう、
はい、
ちょっと逃しちゃったところの一個じゃないですか、
うん、そうですね。
あっこうこのじゃあ佐川戦を得てこうで何を変えたんですか。
まあやっぱ攻撃の部分ですよね、攻める姿勢というか、
うんうんうんうん、
完全にほとんどもう大体街のボクシングだったんで、はいはい、今までが、
うんうん、
そっからやっぱ自分から攻めたりするボクシングと、
うんうん、
自分から打ち込む、
うん、
ボクシングっていうのをもうここずっとやってたんで、
うん、
まあそれはだいぶ今回の試合出したかなと、
うんうん
うん、でまあ一番それを出すのにふさわしい相手だったんで、
はい、
まあ長身で、
うん、
まあ距離遠いボクサー丸田選手だったんで、うん、まあ、今までやってきたことは出せ割とこう出せたなと。
あポイントでこうまあ多分勝ってんじゃないかなってところで、うん、でも最後まで右は生きてましたよね。
右は生きてた。
やっぱ強かったっすか。
まあ強かったっすね、うん、右はやっぱり後半でも1回か2回なんかもらった時にわもらったって
い、はいはいはいはい、
あったんで、あやっぱ右は生きてんなっていうのが最後まで感じたんで、
うん、
まあそこはやっぱチャンプ、
うんうん、
もうだいぶ心は折れてきたんだろうなって思いつつもやっぱ右は最後まで生きてたんで、
はいはい、
そこはやっぱ油断できなかったですね。
最後まで警戒した、うん、そのさっき言った4ラウンドで右カットしたっていう、だいぶじゃあ目に入ると見えなくなった。
そうですね、なんかもう血入って見えないんだか、なんかそう腫れてきてこう、
うん、
視野が狭くなってんだかみたいな感じで、もうまあ見え方はだいぶ見えなかったですけど、うん、なんかまあ意外ともうそこは気持ちで
気持ちで
気持ちでとりあえずそこは
前はやっぱそんな気持ちでってあんま言わなかった気がするんですよ。
確かに
前はその、はいはい、いや自分のスタイルこうはめ込んで、
はいはい、
勝ってきたっていうのもあるし、そこにもう圧倒的な自信が
確かにそうそう。
あったからっていうところなんだけど。
気持ちとかあんまりむしろ出さないで、割とこう、うんうん、クレバーにこう、淡々とやるタイプだったんで。
淡々、そうそうそうそうそう。試合前と試合後は結構ビッグマウスなのに、試合中はこう、淡々とやるっていうイメージだったのが。やっぱり佐川戦でこう、完全に一回折、ね、られましたもんね。
そうですね、うん。まああれはやっぱ分岐点になりましたね。うん、いろいろ。
そこで相当やっぱりこう。
うん。感じるもんもあったし、変えなきゃいけないなっていうのもあったし、やっぱ気持ちって大事だなってい
う
のもあるし、
はいはい、まあそこでこうノンタイトル戦でもね、
うん、
骨のある相手とやってってとこですよね、
うん、まあなんだかそうですよね。
いやそう思いますよ、うんうん、無敗の佐々木蓮選手と、
は
い、竹島選手だって、そうそうそうそう、
渡辺選手だ
って、そうそうそうそう、
まあまあそうですよ、名のある選手と、
いやそうですよ、
やって、
うん、
で丸田選手って、まあこういい階段を登って、
うんうん、
あの敗戦からは来たわっすね、
うんうん、まあ言ってましたよね、そんなに弱えててやっぱやってこないでもう一回ここまで来れたってことを言
う、ああまあそうそうそうそう、まあそれは自信にもなったし、
うんうんうん、
まあいい頃だなと、
うんうん、なるほど、うん、まあこれでまたちょっと、質問が来てるんですけど、
はい、
変則的なスタイルですが、このスタイルが生まれたバックボーンや影響を受けたボクサーはいますか？
影響を受けたボクサーってのはあんまいないっすね、
うん、
あんまいなくて、スタイルも結構自分のなんだろう、そういう過去やってきたスポーツ、
うんうん、
そうそう、あのずっと小中がバスケで、
あバスケやったんですか、
うんうんうん、バスケやってて結構バスケットのそういうフットワークみたいなのはめちゃくちゃ生きてんなっていうのもあって、であと中学校の時陸上でずっと砲丸投げやってたんで、
砲丸投げやってたんですか、
砲丸投げやってて、で割とその左のだからパンチとかは結構の砲丸投げって結構いいんですよ、足からこう腰で腕につなげてとか、まあ腕の力とかもそういうのもあって、うん、なんかいろいろで相撲もやってて、
相撲やったんすか、
ああ相撲もなんか中学校の時やってて、
はい、
それはなんかあの亀田家のトレーニングで相撲を取り入れてたのを、
うん、
ちょうど中学生ぐらいの時見て、
えでもその時にもうボクシング入れたこ
と、あもうずっと、はい、あもう小学生ぐらいからもずっと俺はプロボクサーになるっていうのが夢だったんで、
あそうなんですか、それ何きっかけ、
多分自分小学校2年ぐらいの時に、
うん、
多分畠山さんとか、
はいはいはい、
あの辺がこうテレビでやってんの見て、あもうなんかボクシングやろう、
でもなかなか福島だと
そうやる環境がないんですよ、
うんうん、
田舎だから、
はいはい、
だから高校がボクシング部ある高校に行こうと思って、
はいはいはい、
そこに行ってみたいな、だからその高校行くまではなんかやれることやろうかなみたいな、
そんなこと考えてたんですか、
でなんかあ亀田はあの相撲なんかどっか行って、うんはいはい、相撲とか練習トレーニングやってたんで、
うん、
なんか相撲いいなと思って、
はいはいはい、
でなんか特設の相撲部みたいなのあったんで、
うん、
その相撲部やって、でバスケもやってて、
うん、それででもアマチュアの時はでも言ってたじゃないですか、負け越しだった、
はい、アマチュアではなんかもうでアマチュアでやっぱボクシングの厳しさを知ったんですよね、
おで一旦やめたんですか、
一旦やめました、で遊び歩いて、
はいはい、それ福島で、
いやもう神奈川で上京して、
はいはい、
就職してこっち出てきて、いやもうう
んうんうん、
自由じゃないですか、一人になって、
はいはいはいはい、
お金もあって、
はいはいはい、
もう遊んでましたね 1,2 年は、
これで、
うん、ジムなんかまあ遊び趣味感覚でジム通って、うん、KG 大和ジムが近かったんで行って、はいはいはい、まあ、会長にそのまあプロでやってみたらっていう軽い感じで最初言われて、
うんうんうん、
ハマっていきましたね、
あそうだったんですね、
そうなんですよ、
ね、一旦がっつりおられたんですね、
はい、がっつりやってないですね、
あそれでこう瞬く間に新人王も勝って、
まあ、そうですね、
で
そう新人王取れなかったらやめようと思ったら、まあ、新人王取れたんで、
はいはい、
あこれはいけんなと、
うんうんうん、
そこから日本チャンピオンになろうと思って、
俺新人王の時のイメージがあんまないんですよね、その時
も、ああ本当ですか、
うん、その後こう
まあまあそうですね、
ね行って、
はい、
まあこう連戦連勝で強いのバンバン勝ってって、はい、ね勢いがあってって
本当ですよ、本当あの時はもうすぐあもうタイトルだってめちゃくちゃ言われましたよ、
いやでもまあそういう勢いもありましたもんね、
ありましたね、
で令和初のタイトルマッチ、はいはいはい、あれは面白かったですね。
いや盛り上がりました
ね。盛り上がりましたね。2人のこの米戦
バチバチでしたね。
バチバチで、うん、後楽園まだ声出し OK の時の、はい、
熱かったっすね。
熱かった。
いや後楽園がこう揺れてんの覚えてますよ。地響きみたいな、もう後楽園応援合戦みたいな感じで、
はいはいはい、うん、
取れなかったっすけどねタイトルは
こんなにかかると思いました。
思わなかったっす
ね。ですよね。これやっぱ どうなのかね。途中でやってる時に自分はこう取れないタイプの
人なのか。いや思いますよ。めちゃくちゃ思いますよ。
思いました。
思いますよ、はい、縁がないんだろうなってさっき言ってた。そういう
これがね、アメリア僕は微妙どっちなんだろうみたいなだから挑むチャンピオンが強いっていつも思ってました、はい、うん、だからそれはどっちのタイプかは分かんないけど、今回取れなかったらまあそういう目なのかなとかはちょっと思いましたけどね。
無冠の帝王とかってやっぱ言われてたんで、
うん、
もう確かそういうのも自分の中でもやっぱどっかであったんで、
うんうん、
いやほんと今回勝ってね、それをこうもう払拭してよかった。ほんとよかった
あやっぱ思ってました。
ああ、まあ丸太ジャンプもね、ほんとだから強かった、評価高かったらし
い。高い、
佐川
強い、
まあ、前回やった佐川選手もそうだし、
うん、
今回の丸太ジャンプもその佐川に勝っての、
うん、
チャンピオンですから、
はいはい、
まあフェザー級はまあこういう階級なんで、
はい、
まあこういうの勝たないといけない。
まあそうね、うんうんですね、うん、でほらいこう天才ってつけてたじゃないですか。
ああ、もうそれはもう今回はもうチャンピオンになるから俺はもう天才に直していきました、うん、
その前が天才ハテナ、
あ盆栽、
盆栽が
もう負けてから盆栽でしたね。も
う、はあ、勢いある時は天才でした
っけ。天才ハテナでチャンピオンになったらハテナ取ろうかなぐらいに、
はいはいはいはい、
でもうタイトル2回逃したんで、もうこれはもう潔く盆栽やなと。
ああ、うんうんうん、全く知らない人からしたらなんでついてんだと思いますよね
間違いない
で今回バシンと天才、うん、天才でこう、うん、何 の, あのマークもなくってところ、うん、でトランクスとかガウンとかもも
う天才でも全部、
はあ、
もう今回はなるっても決めてたんで、
はいはいはい、はあ、もう全く新しく新調して、
あ今回も全部新しく新調して、
うんうん、
もう前黒だったんで、
うん、
今回ちょっとガラッと前のタイトルでも着てたやつだったんであれ
は、はいはい、
もうガラッとその辺をもう変えて、
うん、
白にして、
うんうん、
もう
取れてない時だったり、まあ取った時の奥さんにどういうこと言われたんです
か。まあやっぱいやまあ、負けた時はだいぶ厳しく言われましたよ。
なんかそういうのを前チラッと聞いて、
はい、
結構厳しく、
まあ、佐川戦の時はもう帰ってからなんか2人で泣きながらなんか、うん、いやあれなんだどうだったのみたいな、負けてたじゃんみたいなとか
結構
厳しく言われましたよ、
うん、
でも環境とは変えなきゃもう変えたらみたいな、
うん、
なんかそ
うい
う、なんか最初ジムとかの話も出たし、
うんうん、
でいや、まあ、ジムどうこうじゃないっつって、うん、でまあなんかいろいろこうあっちも調べて、うん、でなんか海外とか行ったらみたいな感じでのフィリピン行ったりもあったんで、うん、
はいはいはいはい、
あれも嫁発信だったんで、
へえしっかりした奥さんですね、うん、それで今回とてどうでした。
いやもうおめでとうと、
うん、
もうやったねっていう感じで、
うんうんうん、
もうやっとこう報われましたよ。
ああ、まあ、でもそうだ、試合終わった後も数日経ってもう働いてるっていう。
ああもうなんかもう試合後次の日一日休んで、まあその日は病院行ったりして、
はいはい、2
日目から仕事っすね。
これ長いんですよね、もう福島から上京してきて、
はい、ああもうそうですね、そう10年ぐらいですね。
じゃあちょっとまあ偉くもなってるんで、
まあ、偉くはもうなってもないですけど、別にまあまあキャリアは積んでますからね。
お、まあ、いやでもこれでもボクシングで一本みたいなのないですか。
いやまあこれ取ってさらにやっぱ次のステージ行くってなったら、
うん、
もう少しやっぱ環境は変えなきゃなっていうのはあるんで、
うん、
まああとはそこは今の会社がどうなるかと、
うん、
か次第で、まあ、今後は分かんないですけど、まあまず今の会社本当応援してもらってたんで、
はいはいはいはい、
まず本当日本とかの最低ベルト取るまではもう今の会社でずっとやっぱやめるっていうの決めてたんで、
会社も喜んでるんですか。
まあ喜んでますね。まあ応援してくれてる人もみんな本当感動したっつって。
もうがっつりやってますもんね。
もうがっつりやって
ます、ね。あの、何時からでしたっけ、朝の。
8時から5時。
5時
はい。
そうですよね。練習時間、まあ、遅いっすもんね。
まあ基本8時ですね。
ですよね。一回帰ってですもんね。そうですね。それも週5。
週5、週6。ああ、仕事はもう大体週5で。土曜は出ないようにして、残業もしないようにしてもらって、みたいな。そう、最低限のその辺は、配慮してもらってみたいな、うん、まあそれでも十分だなと思って、うん、それでタイトルは取れるなと思って、うん、もうタイトル取ってももう仕事ですよ次の日、あ2日後か
出ましたもんね、うん、こうなんだろう、こう仕事しながらでもきっちりチャンピオンになりたいと、
うん、いやもうそれはマジでもう見返してやりたいなと思って、な
んか見返すですか、う
ん、はい、まあなんか、うん、仕事しながらしてないで、
うん、
ちゃん、なんか仕事したら厳しいだろみたいなことを、
あ、なるほど、
言ってるやつらを、
うん、
やっぱ見返してやりたかったんで、
うんうんうん、
もう俺はフルタイムで働こうが、
うん、
チャンピオンになれるぞっていうのを、
うん、
ちょっと見せてやりたかったんで、今回はそれを証明できたのもでかいですね。
あとはまあ言ってましたね、さっきちらっと KG 大和ジム初のチャンピオン、
はい、
うん、こう来てますね。プロ選手が多い KG 大和ジムですか、
はい、
このジムは他のジムと比べてのこう強みみたいなありますか。
強みはまあこうなんか結構クリーンなジムなんで、うん、本当に会員さん同士も仲いいし、
はいはい、
で一般の会員さんもいっぱいいてプロ選手も多くて、
はいはい、
なんか割と本当アットホームなジムで、
あ、本当にすごいっすよね。一般会員もいつの時間行っても多いし、
まあ、そうっすね、
プロも多いし、あ、作り前も話したけど作りがちょうどいいんですよね。
そうですね、
ツーフォロワーなんだけど同じ階で行き来できて、
はいはい、
みたいな、
でやっぱ同じフロアでこうプロの練習してる姿も
見れて、そうそうそう、
こう同じ空間をこう共有してるわけじゃないですか、一般の会員さんも、うん、プロのボクサーもこう、
はいはいはい、
いやうまくこうやれてるジムだな
と思って、こう一般の方が練習してるところでこうちょっとこうウォーミングアップとかやるスペースがあるから、はい、ちょっと喋れたりもして、はい、みたいな、いいですよね。
いや、まあ他のジムあんま見てないですけど、うん、まあ KG は本当、うん、なんかいいジムだなって思いますけど、
うん、これはでも初めてのチャンピオンだって、こうジムの雰囲気もガラッと変わるんじゃないですか。
うん、まあそうですね、まあ会長はずっと期待してやっと取れたんで、まずそこはもう、うん、いや、よかったなっていうのと、まあやっぱタイトル選手が一人出るのとやっぱ出ないとやっぱ全然違うと思うんで、
うん、
やっぱこれで KG 大和ジムもにも箔がつくわけだし、
はいはいはい、
まあトレーナー陣もその気合入るんじゃないですか、これから。
まあ、後輩もね、うん、取るぞっていう。
それはもう、そうそう、うん、それはやっぱ士気が高くなりますよね。
なりますよね。
プロ選手同士の。
うんうんうん。特にこれ YouTube やってるじゃないですか。
うん、
で二人、安藤選手と粟田選手。もう刺激なんじゃないですか。
まあだいぶなんかで、うん、安藤に関しては同じもう会社も一緒なんで、
ああそうなんですか、うんうん、
職場も一緒だからもうあいつはすげえ燃えてますね。
ああ、
うん、あいつもランキング入って追いついてきたと思ったらこっちはタイトル
勝
って、
はいはいはいはい、
もうそういう感じなんで、
うんうんうん、なるほど。じゃあですね、最後ですね、今後なんですけど、
はい、
気になる選手だ、目標だったり、まあ、この辺をちょっと教えてもらって。
ああ、でもまあ、うん、まあもう29で30の年なんで、今年が。まあ、一つ節目というか30になったら、あとは、本当ビッグチャンスがあったら、どんどんそこに挑んでいきたいなっていうのもあるし、
うんうんうん、
まあまあコロナでいろいろ大変なんで、あれですけど、全然海外でもやりたいなっていうのもあるし、
はいはいはい、
まあ国内も、ね、やっぱ、一回負けたら佐賀選手とかが今3位かなんかにいるんで、
はい
はい、まあタイトル持ってたらいつかやる可能性もあるし、
はいはい、
もちろん国内も熱い選手いっぱいいるけど、
いますね、は
あ、そこもまあ見つつ、やっぱ先も見つつなんで、
うん、海外でやりたいっていうのもちょっとありますよ。
いや、ありますよ、
うん、
やっぱボクシングやってる以上、
はいはいはい、
海外でやっぱビッグマッチやりたいなってのもありますし、
うん、
まあそれができる、今やっと位置にちょっと近づいたんで、
うん、
まあそういう両にらみで、
うん、
ちょっとやっていきたいな。
まあリベンジもしたい、佐川選手
リベンジもあるし、
うん、
まあ、そうですね。まあ強いのいっぱい今若いのもいっぱいどんどんアマチュア上がりとか、
はいはいはい、
お、うん、出てきてるし、
はいはい、
まあその辺が下でこう潰し合って勝ち上がってきたのが、
はいはい、
来るんだろうなっていうのもあるし、
はいはいはい、
本当まあ本当フェザー級はマジで激戦区なんで、
はい、
もう油断はできないですね。
はい、ありがとうございます。ゲストのアメリア選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。阿部さんです。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常感 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやがよ。
はい、RSC プロダクツからのお知らせです。6月に入り、いよいよ T シャツの季節がやってきます。RSC でも今年の春夏の新作が大量に入荷しております。ボクシングジム、スポーツジムで着るウェアはもちろん、私服や普段着でも使いたくなるおしゃれなアパレルグッズを数多く取り揃えております。詳しくは RSC ボクシングで検索ください。よろしくお願いしますと。残り20秒なんですけど、そう、聞くの忘れてました。井上ドネアの感想、予想だ。予想、まあ、あと20秒ですけど、
井上チャンプの中盤の KO 勝ち。
お、それはなぜに？
いやもう、
うん、
もうチャンプのもう期待してるんで、
はい、
まあ、前回の、まあ、前の試合も見てて、序盤の立ち上がりは完全に井上ペースだったんで、
はいはい、